ヨハネによる福音書11章17節から。さて、イエスが行ってご覧になると、ラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、15スタディオンほどのところにあった。マルタとマリアのところには多くのユダヤ人が兄弟ラザロのことで慰めに来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行ったが、マリアは家の中に座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかし、あなたが神にお願いになることは、何でも神は叶えてくださると、私は今でも承知しています。イエスがあなたの兄弟は復活すると言われると、マルタは終わりの日の復活の時に復活することは存じておりますと言った。イエスは言われた。私は復活であり、命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。マルタは言った。はい、主よ。あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じております。この主の日の礼拝の説教題、私は命であるは、ヨハネによる福音書15章25節から与えられました。新共同訳新約聖書の189ページになります。この主の日に与えられました聖書の箇所は、ラザロの復活の出来事を記した箇所の一部です。ここにはイエス様とラザロの姉マルタとの対話が記されています。11章25節と26節でイエス様はマルタに問いかけられます。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない。このことを信じるか。このことを信じるかと問いかけておられるのですから、普通に答えるならば、はい、信じますか、いいえ、信じませんのどちらかでしょう。しかしマルタは27節でこう答えます。はい、主よ、あなたが世に来られるはずの神の子、メシアであると私は信じております。マルタはイエス様の問いかけに直接には答えていないように思えます。イエス様が神様の一人子メシアだと本当に分かっているのだろうかとさえ思えます。しかし、これ以上に的確な答えはないのかもしれません。この答えはマルタの信仰の告白と言えるのです。さらに、ヨハネによる福音書を記したヨハネの教会の、そして私たちキリスト教会の信仰告白でもあるのです。イエス様の十字架への歩みはラザロの復活以降急展開していきます。イエス様はますます人々から注目されるようになりますが、それを面白くない と思う人たちも、思う人たちの動きも活発になります。その代表者といえる大祭司カイヤハは、ヨハネによる福音書11章50節で、一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのかと言います。カイヤハはイエス様を殺そうとしてこう言ったのですが、ヨハネは11章52節で、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったと解釈を加えています。さらにイエス様も12章24節でこう言われます。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。イエス様の死によって多くの実が結ばれ、復活の命に救われていくのです。主イエス・キリストはコリントの信徒への手紙1、15章20節にありますように、死者の中から復活され、眠りについた者たちの発祖となられました。ですからイエス様がそうであられたように、私たち死者の中から復活するものとされ、復活の実りに加えられるのです。使徒信条が、主は三日目に死人のうちよりよみがえりと告白しているように、十字架につけられた主イエス・キリストは三日目によみがえられました。パウロはコリントの信徒への手紙1、15章3節から5節でこう記しています。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、三日目に復活したこと、ケファに現れ、その後十二人に現れたことです。パウロは、主イエス・キリストが三日目によみがえられたという伝承を受けてそれを伝えているのです。復活された主イエスとお会いした人は多くいますが、主イエスが復活された出来事を目撃した人はいません。主のご復活は人間の常識や思いをはるかに超えた出来事です。しかし主イエスが埋葬された墓が空であったことは、主イエスの体がよみがえられたことを指し示します。そしてよみがえられた主イエスと多くの人が出会い、そのことを証言したのです。そのことをパウロはコリントの信徒への手紙1、15章5節から6節でこう伝えています。ケファに現れ、その後12人に現れ、ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。主イエス・キリストのご復活は歴史の中に起きた出来事です。歴史を超えた神様の救いの御業が歴史の中で起こったのです。そして多くの人々が主の救いの御業を証しするものとされたのです。主イエス・キリストのご復活の出来事は アリマタヤ出身のヨセフの墓で起こりました。主の十字架の上での死から3日目のことです。3日目というのは、一つにはイエス様の死からのよみがえりが仮死状態からの蘇生ではないことを示します。もう一つは復活が十字架の出来事とは区別される出来事であったことを意味します。そしてこの復活の出来事がキリスト教信仰の根拠となったんです。こうして3日目、つまり安息日の翌日が主の日となり、キリスト教会が礼拝を守る日になりました。主のご復活がなければ新約聖書はなかったでしょうし、キリスト教会、キリスト教に基づく文明も存在しなかったでしょう。十字架の上で死なれたお方の死からのよみがえりが起こり、復活されたイエス様との出会いが多くの人々に起こりました。この出会いによってイエス様の弟子たちはイエス様の十字架が神様の救いの決定的な御業であったと分かったのです。イエス様が苦しみを受けられ、神様から捨てられて死なれたことが自分たちの罪をあがなうためであったと分かったのです。パウロはローマの信徒への手紙4章25節でこう言っています。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。当然ですが、主イエスキリストの十字架と復活は切り離すことはできません。十字架につけられたお方が復活され、復活されたお方が十字架につけられました。この出来事こそが歴史の中で起こった全人類の、全被造物の、世界全体の救いを決定する神様の救いの御業であり、神様の救いの福音なのです。主イエスキリストは死人のうちからよみがえられました。罪の生み出す死と滅びに支配されることのない神様の命へとよみがえられたのです。主のご復活は死に対する神様の勝利です。死に対する神様の勝利は主イエスの十字架の上での死によって死の虚無の力を、神様の一人子、子なる神様がその身に受けてくださったことですでに起こっています。そして主のご復活は永遠なる神様の命が罪の生み出す死と滅びの支配を打ち破り勝利されたことを指し示しているのです。しかし主イエスに起こった復活はまだ全ての人に起こってはいません。主イエスのご復活はコリントの信徒への手紙1、15章20節によれば眠りについた人たちの発想です。発想が実れば、あとは次々と実り、眠りについた人たちの復活が続くでしょう。さらに23節によれば主イエスのご復活についでキリストが来られるときにキリストに属している人たちの復活があり、ついで世の終わりが来るのです。ですから、主イエスのご復活は世の終わりの開始である。 神様の御国の到来がすでに始まっていることを指し示しているのです。私たちが神様の福音の救いの福音のうちで最も大切なこととしているのは、主イエスが私たちの罪をあがなうために十字架につけられて死んだことです。しかし主イエスの十字架の上での死と死者の中から復活されたことを切り離すことはできません。主のご復活によって十字架の上で苦しまれ死なれたお方が父なる神様の一人子であられ、主の死が私たちの罪の贖いであったことが明らかにされたからです。主イエスの十字架において私たちの罪の生み出す死と滅びから救い出すために必要なことはすべて成し遂げられました。そして主のご復活によって復活が神様の救いの御業であることを表してくださいました。主イエスを救い主キリスト、神様の一人子、子なる神様と信じる者に復活の命に生かされる希望を与えてくださいました。初代の教会において人たちは何よりもまず主イエスの復活を証ししました。パウロはローマの信徒への手紙10章9節で口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるならあなたは救われるからですと記しています。そして使徒信条は主イエスが十字架の上で死なれ墓に葬られたことを告白した後で、主イエスは3日目に死人のうちよりよみがえられたと告白しています。復活の信仰こそが新しいイスラエルであるキリスト教会に連なる私たちの信仰の中心であり原点なのです。罪の生み出す死は神様から捨てられ、神様から完全に切り離されて滅びることです。この罪人の死を死んでくださった主イエスがただ息を吹き返したというのでは、主イエスが死の力を打ち破ってくださり死に勝利されたことにはなりません。先ほど引用しましたパウロの言葉にありましたように、神様がイエス様を死者の中から復活させられたのです。復活の出来事は無から有を作り出される全能の父なる神様が聖霊なる神様と共に死の力を打ち破られる救いの御業です。またイエス様が救い主キリスト、神様の一人も子なる神様であられ、全能の道からをお持ちであられるからこそ起こる父子聖霊なる神様に属する救いの御業なのです。そして死者の中からの復活は父子聖霊なる神様に結びつけられて生きる私たちに、主イエスキリストが再びこの世界にやって来られる終わりの日に実現される出来事なんです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。 主イエス・キリストは死者の中から復活され、眠りについた人たちの初歩となられました。どうぞ私たちを、イエス様がそうであられたように、死者の中から復活するものとしてください。復活の実りに加えてください。どうぞ私たちを。主イエス・キリストのご復活は歴史の中で起きた、歴史を超えた神様の救いの御業であると、この世界に証しするものとしてください。十字架につけられたお方が復活され、復活されたお方が十字架につけられました。この出来事が歴史の中で起こった、全人類、全被造物、世界全体の救いを決定する神様の救いの御業、神様の福音であると、この世界に証ししていくものとしてください。どうぞ死者の中からの復活を、父子聖霊なる神様に結ばれて生きていく私たちにも、主イエス・キリストが再びこの世界にやって来られる日に、終わりの日に実現する出来事としてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。